ダシラジオ。
はい、どうも。
はい。
こんにちは。
どうも、こんにちは。
おいさおいさでダシラジオでございます。
はい。
え、
ちょっと間空いちゃいましたけどね。
そうですね。久々の更新となりますが。
はい。
あと、あの、ダシラジオブログ移転の後の初収
録ということになりまして、そうですね。
無事こちらにたどり着いて聞かれたということになると思いますので、
はい。
引き続き
こちらでよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ね、
はい。
はい。
で、まあ、番組自体はこれまでと変わらず進んでいきます。
そうですね。はい。
はい。で、今回は早速ですが、2011年度に見た映画ランキング。
はい。
をやっていこうというふうに思っております。
そうですね、年の瀬なんで、振り返ってみたいと、
はい
はい、
思います。
はい、
そして、今回のゲストはですね、
はい、
まあ、今年、ゲストに出ていただきまして、
そうですね、
ダシラジオ的に多くの話題をさらっていただきました。
一番、ダシラジオ一番話題になりましたからね。
はい、これまでで一番反響があった回でしたからね。はい、その映画体験家の山下、
はい、山下さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということでこの山下さんはまあもちろんその映画体験家ということでね、
はい、
年間ものすごい量の映画を見、で、あとは東くんも映画を非常に見ている、はい、
まあ山下さんの足元にも及ばないですけど、はい、まあそこそこ見ているつもりです。はい。
で、私殿下は、はい、あの、もう年間に映画を1本か2本ぐらいしか見ないという、
うん、
まあ、ズブの素人というような、この体制でお送りするということになりますので、
はい。
はい。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。で、では、本題に行きますけれども、山下さんは今年何本ぐらい映画を結局見られたんでしょうか？
最初に謝んなきゃいけないんですけど、
はい。
前回出た時に、
はい、
年間600本
見る男として、
はい、として
ご紹介させていただきました、はい、
ですけど、あの今年、
はい、
500本ちょっとしか見れない予定です。すいません、
もう、はい、十分っていう、
申し訳ないです。
十分見とるやんけっていう言葉も、あの、はい、感想も持ちますけど、今年は500本
ちょっと
ぐらい。
今日はなるほど、いろいろ今年はいろいろ他のことが忙しかったと。
あと、なんかこういうことを弁明するのもあれですけど、僕はあの、暇だから映画見てる人間じゃないんです。
なるほど。
いろいろやることがある
人間で。
その中で、時間を作って。
必死ですよ。
必死で
映画を見てると
。死ぬ気で見てます。
必死で時間を作った結果が500本ちょっとだったという。
それは本当に申し訳ないと思います。
誰に対してなのか、まあ、今一番わからないんですけど。
誰が咎めるのかっていう。
はい。
はい。
ということで今回は、まあその映画、今年やった映画ということで。
今年の、そうですね、2011年に見た新作映画の、はい、
そうですね。
まあランキング形式で。
はい。
はい、お送りしたい。
あと最初に言っとかなきゃいけないんですけど、はい、あの僕はあの新作っていうのは本当に見る時がない時だけ見るようにしてるんで、
あ、なるほど、
基本はあの昔の
旧作
というか、うん、名画座でやってるやつばっかりなん で、
中心です。
新作全部に目が行き届いていないのは、うん、あの了承していただきたいと思ってます。
そういう前提で、まあでもその年間500本映画体験家としての今年見た映画の、まあ、個人的なランキングということでね、はい、は
い、お願いします。
はい、山下さんは今年はじゃあ新作という観点では何本ぐらいになるんですか？
本当恥ずかしい話なんですけど、
はい、
新作だったら、もう本当恥ずかしいんですけど、はい、100本も見てない90本ぐらい
恥ずかしいの基準がちょっと
違いますね。
我々と違いますけどね。
はい、私、一本も見てないです。あ、一本だけ見ましたね。
なるほど。
はい。あずまくんは
旧作入れると、今日ちなみに12月17日、18か、
はい、
18日現在で75本見てるんですけど。うん、
結構見てますね、それでもね。うん、
新作8割ぐらいが新作かなっていう感じですね。うん、
じゃあ5、60本ぐらいは見てると。
う
ん、
そうですね。
いう感じですかね。
それであの、映画好きって言えるんですか？
ちょっとすごい厳しい。
初っ端からいきなり、
はい、もうね、
はい、鋭い問いを突きつけられてしまいましたけど、はい、
ストレートがバンってきた感じですけども、
はい、謝礼ですから。
はい、なかなか映画道っていうのはなかなか大変なもので、
本当申し訳ないです。
はい、足踏み入れなくてよかったなと私今、腕を投げ下ろしております。
死ぬ気で見なきゃダメですよ。
ちょっとね、収録前にも、あの、おでん屋さんで、一杯ね、
はい、
ちょっと飲んできたんで、すでにちょっといい感じになってますけど、
はい、
我々、
はいはい。ちょうどいいところですね、はい、今ね、はい。
こんなテンションでお届けしたいと思います。
はい。
はい、
じゃあ、早速ですね、行っちゃっていいですか？
そうですね。
はい。
はい、
じゃあ、それぞれの、はい、今回は、ベスト10を表、まあ、紹介していただくと。
そうですね。
いうことになっておりまして。
じゃあ、はい、まあ、まずは、じゃあ、
東君の方から。
そうですね。
はい。
まず10位から、
はい。
6位までを、
はい。
さらっとちょっと、お伝えしたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、まず、2011年度、
はい。
個人的な映画、ベスト10、第10位。
はい。
ローライフとその時代。
お、
どんどんいきますね。
はい。
第9位、
はい、
平成ジレンマ。
はい。
そして第8位、スーパーエイト。
それ8とかけてるんですか？
これはちょっとあの、たまたま
ですね。たまたまですか？
はい。
すみません。
今日ノリがいいです
ね。ちょっとドキドキしますね。
あの、こういうツッコミが来ると思って
ね。ね、山下さんがこういうツッコミ来る感じは新鮮ですね。
はい。
はい、第7位、イリュージョニスト。うん、そして第5位が、あ、第6位が、はい、マネーボールという感じなんですけども、
はい、
まあ、ちょっと簡単に、あの、うん、それぞれコメントを。
そうですね、メジャーも、のものもあれば、
多分
なかなか知られてないものもあればという感じなので。
そうですね。
はい、
そういうことで言うと、多分第10位の、
はい、
ローライフとその時代っていうのが一番、ええ、多分知られてない、映画だと思うんですけども、
アップリンクでやってたんでした。
そうですそうです、うん、はい、アップリンクでしかも2回ぐらいしかやってない、うん、
2回、
あの、これはドキュメンタリーというかフェイクドキュメンタリーと言っていいと思うんですけど、うん、ローライフっていうですね、あの、音楽フェスがあったんですよ、
う
ん、2004、5、6ぐらいかな、
うん、
3年間やって、まあ、そのままやんなくなっちゃったんですけど、うん、まあ、なんていうか、なんだろう、まあ、クラブ系とかヒップホップとかの、
うん、
まあ、割とその、まあ、とんがった感じの人たちが、もギターウルフとかも出てたんですけど、
うん、
まあ、そういうちょっとごちゃっとしたなんか怪しいこう感じの人たちがいっぱい出るような音楽フェスがあって、
うん、
そのドキュメンタリーという体で作ってる、
はい、
フェイクドキュメンタリーなんですけ ど、
う
ん、
なるほど、
かなりね、むちゃくちゃな未来の世界から過去にその2000年代の日本にそういう音楽フェスがあったっていうことを紹介するみたいな体で、う
ん、あの、私、東くんが紹介してた、
うん、
なんだ、予告編を、ね、見ました、YouTube
で、はいはい、YouTube で見れるんですよね、
はい、ま、確かにめちゃくちゃ。
めちゃくちゃでしょ。
あの、なんかウッドストックとかそこら辺の感じの、うん、当時のドキュメンタリーみたいな感じの体を取りつつみたいな、うんうん、そんな感じに捉えましたけど。
そう、そう、はい、あの、まあ、例えば一つ例を挙げると、
うん、
その、もう2000年代の若者は、その相当その、ラスター文化に染まってたみたいな設定で、で、その、で、そこで出してくる例として、
うん、
あの、まあ、信濃町に本部のある某学会ありますよね。
某学会ね。
あそこの、そうそうです。そこの学会の旗が、あれラスタカラーなんですよ。で、当時の日本の若者たちは、あの、これ全部ドキュメンタリー風の作りなんで、ナレーターとか結構ちゃんとした人使ってるんですけど、ちゃんとしたナレーションで、
うん、
あの、ジャマイカのキングストンと、エチオピアと信濃町が世界の中心だと信じられていました。って、あの、某学会の本部のこう映像バーンって出したりとかね、
うん、
そういうテンションでそのまま1時間みっちりそういう感じの作りで作ってるっていうね、
うん、
これは結構ね、あの、気合入ってる、
うん、
気合入って、あの、 いい加減なことをやってるっていう、なかなか面白い映画だったんです。
本当に、ね、
本当に上映回数が結構ね、やっぱりそういうなんていうか、あんまりこうクレームとかそういうの入りそうなとんがった内容なんのせいもあると思うんですけど、上映回数が少ないんで、
むしろ見られないようにやってたんじゃないですか、
かもしれないですね。、うん、そういうとこもあると思います。
延べだから数百人ぐらいしか見てないってことですね。
いや本当に思います。うん、ただですね、これ、まあ、公開に間に合うか分かんないですけど、年末に12月の28だったと思うんですけど、うん、渋谷のアップリンクでまた再上映が決まったみたいなので、もし行ける方はぜひ行ってもらいたいと思いますけどね。はい、
アップリンクってあれですよね。なんであんな椅子が置いてあるんですか。
アップリンクね、椅子座り心地悪いっすよね。
あれで椅子リラックスしてくれって思ってるんですかね。
椅子大事ですよね。
椅子が置いてあるって。
なんかソファーみたいな。
ソファーなんですけど。
それで待ち合い室じゃなくて。
あの映写室というかその映画やるところで、う
ん。カフェ感覚で見てくれって思ってるらしいんですけど、本当苦痛でしかないんですよ、アップリンクは。
なんかね、うん、まあ一応まあソファーなんだけど、うん、高さなのか形なのか、あれずっと座ってるとすごいお尻とか痛くなりますよね、うん、背中とか。ちょっとね、映画環境としてのアップリンクっていう問題は、はい、常々感じますね、あれは。
なるほど。やっぱお二人はもう全然あれは良くねえだろう。
良くない。
空回りしてるんじゃねえ。
としての評価、いや面白いプログラムいろいろやってるんですけどね。
サウンドシステムはすんごいかっこいいんですけど。
はい、そんな感じですね。
それが10位、ローライフとその時代。
そうですね。で、続きまして第9位、平成ジレンマ。これも邦画でドキュメンタリーなんですけど、これはまあ、有名な戸塚ヨットスクール校長の、
はい、
戸塚校長。まあ、ずっと、なんだ、まあ、捕まってて、まあ、有罪判決が出て、ずっとまあ、塀の中に入られてたんですけど、出所されて、また、戸塚ヨットスクールを、校長は、復活して、またやってるんですよね。うん、でその、ヨットスクールの姿に密着したドキュメンタリー作品なんですけど、これがね、戸塚校長っていう人のキャラクターがもう、とにかく強烈なんですよ、
うん、
もう独自の教育論っていうのをもう格好としたものを持っていて、それはそのもう体罰もありだと、
うん、
体罰もありだし、そのもうなんならいじめも必要だと、
うん、
とにかく子供がその強くたくましく生きていくためにはむしろいじめとかも必要なんだっていうぐらいのその理論というか教育理念を持っていて、まあそれだけ聞くとかなりこうなんていうか極端なことを言ってるように聞こえるんですけど、なんていうか不思議な戸塚さんが言うと不思議な説得力があるんですよね。
うん、
まあそのまあその教育理念に基づいた戸塚ヨットスクール。そうは言ってもそれでその生徒が死んじゃったりとかして、そのまあいろいろこう罪に問われたりとかしてるんで、うん、昔ほどはこう激しい感じではやってないんですけど。うん、そうは言っても、まあ、いろんなことが起こるんですよ、やっぱり密着してると、
うん、
まあ、本当にいろんなことが大変なことが起こったりもするんですけど、それをこう密着したドキュメンタリーで、まあこれはですね、まあ重いですけど、でもまあドキュメンタリーとしてむちゃくちゃ面白かったですね。
うん、
これも結構上映したのは東中野のポレポレ東中野っていうインディー系のをやってるところで、ちょっと短い期間しかやってなかったと思うんで、
僕はちょっと見逃してしまったんで、見たかったんですけど ね、
見てる人そんな多くないと思うんですけど、うん、DVD とかもなってないみたいなんですけどね。
あれは見ましたか、スパルタの海は。
スパルタの海見てないんですよ。
あれもそう、スパルタの海も、スパルタの海は完全にヨットスクール側の視点から立った映画なんで。
へ
ぇ、同じ戸塚ヨットスクールを描いた。
そっち
もドキュメンタリー
です。いや、平成ジレンマはドキュメンタリーで、うん、そのスパルタの海は、
伊藤四郎が。
劇映画。
ああ、なるほど。
それはね、ちょっと昔の、多分80年代ぐらいですかね。
事件があんまり起こっ
いや、怒った後。
怒った後。うん。伊藤四郎が戸塚校長の役をやってる。それは完全にあの、劇映画として作ってる、
うん。あれ見たら、誰だって戸塚ユートスクールの心配になるっていう。うん、そういう作り方してる、うん。そういう作り方はしてるけど、映画としては非常に優れてる。あの青春映画としてすごくいい映画だった
んですよ。あ、そういう作りなんですか、
うん、あ、そう。
へ
あと、戸塚ユートスクールもかなり来賛するような感じ。
来賛というか、露骨に来賛はしてないんだけど、その、ナラティブとして、物語として、戸塚側を応援せざるを得ないような作りになってる。そういう意味では、
そう。
非常に巧みな映画だった。
平成ジレンマも確かにその青春物語というか、まあ、成長譚として見れる部分もあるんですよ、
うん、その入所してた少年たちの成長譚というよりは、そうそう、うん、必死でそういう教育をやってた男たちの話として見れる、
うん、
あ、僕が言ってるのはあのスパルタの
海の方ですね、うん、平成ジレンマは、まあ、もう確かその入所してきた子供の成長譚としても見れるし、あとそのスパルタの海の時代とまあ、おそらく最初の頃のトスケルトを作るっていうのはやっぱり不良とかそういうそのなんていうんですか、とんがった子たちがもう手に負えないから入ってくるっていうのが多かったと思うんですけど、時代変わって今はやっぱりその引きこもりとかそういうその問題を抱えた子が多いんですね。そこでそのやっぱり過去の子供たちと違う対処の仕方を迫られるっていう難しさも非常にこうね、もう正面からぶつかっていかなきゃいけなかったりとかして、すいません、ちょっと硬い話にね、なっちゃいますけど、まあでもこれもね、ぜひ多分 DVD 化されるんじゃないかと思いますけどね。
あの校長のあのつるなんかテカリ具合はすごいですよね。
う
ん、
あのね、あの平成ジレンマ見ようと思ったきっかけは、うん、あのラジオで大竹誠のゴールデンラジオっていうのは。文化放送であるんですけど、
やる気満々のあの後にやってる、
そうそうそう、昼間のそれでゲストで戸塚校長が出てたんですよ、
うん、
それで
ゲストに出てた、
そうそうそう、うん、その時にその自分の教育論を語ってて、
そう
で、まあ体罰も必要だよねっていう話をして、で大塚誠も、まあ、確かにそうですよねと、
うん、
そうそう、はい、でその後にいやでいじめも必要なんですと言って、で大竹誠はさすがにそれはちょっと同調できないみたいな感じで、
うん、
ちょっと不穏な空気のままあの番組終わったところがあって、うん、それでつってすごい興味を惹かれたんですけど、
うん、無所に入ってもずっとその自分の持論を変えない、
考え方は変わってない
っていうのはすごい
鉄の意志なんです。本当に
いいか悪いかは別としてもすごいこと、
そう、うん、その姿にはなんていうか、そう、あのなんていうか、自分も同調するかどうかは別として、
うん、
その鉄の意志というか筋の通りっぷりに結構感銘を受けるところもあります
ね。それは潔い話ですね、
はい、
うん、
これはね面白かったですね、
うん、
はい、
ね、このペースで全部言ってると絶対終わらない、
ね、
はい、
はい、
じゃあ次はあっさりいきましょうか。
あっさりいきます、はい、第8位スーパー8、
はい、
はい、これはまああのなんていうかスピルバーグオマージュって感じの SF なんですけど、うん、
はい、
これなぜ8位に入ったかというと、
スパイダーだから、スパイダー、
いやいやいや、あのもうこれはあれですよ、ヒロインの、
はい
はい、エルファニング、
はいはいはい、
エルファニングタンと言わせていただきますけど、
はい、
がもう最高でした。
お
エルファニング最高、
うん、
あのエルファニング登場シーンが、
うん、
あの父親の乗ってるなんていうか、ちょっとこうなんていう走り屋っぽい、あの結構ワイルドな感じの車にエルファニングが、
うん、
乗って子供たちを迎えに来るっていうシーンがあるんですけど、
う
ん、そこが最高
最高
僕はあの車の免許を持ってるんですけど、
うん、
運転とか全然しないんですよ、
うん、
なんかこう女の子にの車乗り慣れてる女の子の運転する車に乗せてもらいたい願望って何ですか
まあこの前あの一緒にあの部屋の内見に行った時に、あの不動産屋の女の子が車を運転してくれて、
そうそうそう、
内見先まで行ったことがありますけど、あの時はすごいね興奮しましたよね、みんなで。
結構ね、あの、うん、意外と大胆な運転する子でね、
そうそう、グオッてこう急ハンドル切ったりとかして、
そうそうそう、車線をまたいで 左側の車線にグイッと入るみたいな、
うん、そうね、
その感じです。
はい、それ分かります。
その感じが、
はい、
あのバリバリエルファニング出してたんですよ。
なるほど。はい、そして7位、
7位、イリュージョニスト、
はい、
これは、フランスの、アニメーション映画なんですけど、うん、なんだ、
ベルビルランデブー撮った人
です。あ、そうです、そうです、はい、そうですね。あの、まあ、年寄りの手品師、あのマジシャンが主人公で、まあ、あんまりこう、なんていうか、羽振りの良くない、あの、切ない感じのおじいちゃんのマジシャンと、うん、若い女の子の、こう、淡い恋模様みたいな、話だけ聞くと、まあ、そんなに興味惹かれない感じだと思うんですけど、まあ、なんかね、フランスっぽい感じですね。そうそうそう。はい、まあ、もともと、ジャック・タチ監督、まあ、うん、なんかね、おしゃれな、おしゃれピープルとかにも支持されがちな、
うん、
あのジャック・タチ監督、
ジャック・タチ、
はい、の、脚本の映画化なんですけど、はい、これがね、あの、すごく良くて、そのアニメーションの、なんていうんですかね、動きとかは、
うん、
なんかあんまりその今までその日本のアニメとかともちょっと違う感じの、
うん、
うん、動きとかその世界観の感じとかはね、
うん、
うん、非常にこうグッとくる感じで、
うん、
すごく良かったですね、
うん
うん、はい、
はい、
ちょっとあんまりイリュージョニストは話が転がらなくて申し訳ないんですけど
え、でもね、フランスのアニメってどんな絵柄なのかって全然私の中で想像がつかないんですよ、
うんうん、
割と手書きっぽい感じ。
あ、
そうですね、
うん、
はい、これもすごく良かったですね、はい、それから、続いて第6位、
はい、
マネーボール、
はい
はい、これはあのブラッド・ピット主演 の、うん、あの大リーグの、チームのジェネラルマネージャーをブラッド・ピットがやってるっていう話で、う
ん、これはね、よく CM でもなんか見たりして、
う
ん、結構、
うんうん、まだオイラは見てないんです
けど、はいはい、
でもね、これは結構あのブラッド・ピットは、ジェネラルマネージャーとして、
うん、
あの、まあ、貧乏球団、うん、まあ、日本でいうそのどこですかね、
まあ、広島カープ
ですかね、広島カープとかね、うん、そういう感じですよ、
はい、
でそのやっぱり日本でいう読売ジャイアンツ的な、
うん、
ヤンキースとかそういうチームは金に任せてどんどんいい選手持ってっちゃうけど、
うん、
その金予算がないチームがそのどうやってお金をかけずに選手を集めて優勝するかっていう話なんですけど、
うん、
その両棒役、相棒役みたいな感じで、
うん、
その大学で、経済学だったかな、うん、勉強してた、こうなんかガリベンっぽい、
うん、あ
のおデブちゃんが相棒役としていて、はい、そいつがいろんな選手のデータを分析して、
うん、
この選手を取るべきだっていう、世間的に評価されてない選手をちゃんと分析結果に基づいて取っていくっていう相棒がいるんですけど、
うん、
その相棒役のね、あのジョナヒルっていう俳優が演じてるんですけど、
はい、
うん、彼はあの、スーパーバッド、
はい、
童貞坊主、
ね、あのね、デブいやつの、
デブいやつ
ね、はい、
でもうデブいすごい下品な、
うん、
あの下ネタバリバリな感じ の、
うん、
のどうしようもない感じの、あのなんだ、思春期のガキを演じた彼が演じてるんですけど、うん、全然あのスーパーバッドのイメージと違うね、
うん、
なんていうんですかね、こう包容力あるね、
うん、
あのね、一番僕近いなと思ったのはあのドラえもんの初期のドラえもんって、
は
あ、うん、あの今のみんな知ってるドラえもんとちょっと形が違ってもっとずんぐりむっくりしてるじゃないですか、
はいはい、
ね、うん、はいはい、なんかちょっとこうお母さんっぽい感じがあるじゃないですか初期の方が
はあ、はあ、
あの感じなんですよ、あの初期のドラえもんの感じのね、なんか包容力あるんですよ、
うん、
あのスーパーバッド童貞坊主の彼が、
まあね、あいつがね、
あいつが、
まあ、体型はちょっと包容力、
そうそうそう、
でもまあちょっとずんぐりしすぎてるかなって感じはありますが、
うん
うん、
ああ、キャラクター的にもなんか不思議な包容力があって、なんかね、あのスーパーバッドのあいつがみたいな、なんか泣かせるんですよ、
うん、
彼はね、今年のあの本当に助演男優賞を差し上げたいぐらい良かったですね、
うん、めちゃめちゃ出てますよね、なんかあっち系統の、
ああ、
ジョナヒルって
結構出てるかもしれない、
うん、なんかいろいろ私が見ようかなと思ったやつになんかよく出てるんで、
結構でも新境地を開いてる感じでしたね、うん、 はい、マネーボールも良かったです。
はい。
はい。
ということで、第6位まで。
6位まで、はい、はい、お届けしました。
はい。はい。というわけで、6位まで来ましたが、
はい
は
い、
じゃあ続いてですね、山下さんの、はい、10位から6位を、お伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい。そうですね、あくまで、新作っていうのは、
はい、
見るもんがない時に見るというスタンスなんで、
うん、優先順位としては、
かなり低い。
はい。
なるほど。
新作が、
うん、
旧作になっていく、
うん、
何年か経って、
はい、
チンゲみたいな埃がスクリーンに映り出す時があるじゃ
ん。はい、チンゲみたいな。
チンゲみたいな、ブラブラブラって、
はい、
あれがたまんないんですよ。
なるほど。
ああいう時期になって、ワインと一緒ですよ。ああいう時期になって初めて味が出てくるんですよ。
ああ
、なるほど。
そうそう、デジタルだと結構
なくなる、ね。だから僕はデジタルはとても嫌なんですよ。
ね、デジタル化のかなりね、どんどん進んでます
から
ね、
うん。どんどんどんどん腐敗していくフィルムの方が、オイラはいいんです。で、10位。
っていう前置きのもと、
はい
10位が、白石浩二の、超悪人。
はい
これは、ポレポレ東中野で見ました。
はい
はい、第9位が、マッテオ・ガローネのゴムラ、
はいうん。
これは渋谷のイメージフォーラムで見ましたね。
うん、
から、8位ですか、
はい。
8位がトニー・スコットのアンストッパボー。
はい、
アンストッパボー。
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 地に足ついてるやつですね。
はい、これは新宿のピカデリーで見ましたね。はい、から、19、8で。7で、7位が、アピチャッポン・ウィーラセタ君の、
アピチャッポン・
ウィーラセタ君。
ウィーラセタ。
ブミおじさんの森。
ブミおじさんの森。
はい。
が、これは、渋谷のシネマライズで見ました、ねそれで、第6位が、はい、マーティン・キャンベルの復讐捜査線。
はい。
はい、
復讐捜査線。
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 復讐捜査線。はい。という、10位から6位でございますが。
はい。
はい。じゃちょっと10位から、簡単に。まず、超悪人は、前回のね、ラジオの時でも、いろいろ語っていただきましたが。
これは、まあ、レイプ犯と、レイプ被害者の奇妙な、交友関係、うん。交友関係というか、気持ちのつながり合いを描いたやつ
です。すごいテーマですよね。
ストックホルム症候群的なやつ。
それに近いですね。まあ、とりあえずすんごいえげつないセリフが満載で、
うん、
びっくりします。
これはでも、あんまり、その、家族とかの見ては決していけなそうな感じがします
よね。いや、見てもいいと思いますよ。
っていうか、その女性が見たら結構、
いや、女性
トラウマを抱えそうなイメージが勝手にあるんですけど。
そうですね。それは、やりっぱなしの場合じゃないですか。
ああ。
その後関係がちゃんと、
ちゃんとフォローしてるじゃないですか。
関係が生まれ、
超悪人はフォローしてるんですよ。
ほう。
なるほど、
うん。そういうマニュアルとしても。
マニュアル
とりあえず、日本の犯罪映画史は、
はい、
超悪人以前、超悪人以後で分けられると思います。
はい、なるほど。
わかりました。これ見ないといけない、
ね。ちょっと見ないといけないですね。そこまで言われると。うん、はい。で、第9位が、
マッテオ・ガローネの、
ゴムラ。
ゴムラ。
はい、
これはもう、一言で言ったらイタリア版の、仁義なき戦い、
うん、
本当に本当にダサいもんを見たい人は見た方がいいです、
う
ん、
そう
ダサいっていうのはどういうことか、
はい、まあね日本でもダサいみたいなのね結構ありますけれども、
いやあれ
イタリア版ダサい
あれですよ、
うん、
エグザイルとかが映ってると思えば
まあねこの番組エグザイルファンは聞いてないと思うんでまあいくら言っても多分いいと思うんですけどね、
聖剣ケルベロスとかそういうのをバカにしたい人は見れば、ね、
グリーとかモバゲーやってるやつらみたいなそういうい
やそういう人たちが誘引を下げる感じの
本当に身も蓋もない感じで、その仁義なき戦いとかってやっぱり かっこいいんですよね、
う
ん、
一応エモーショナルな、
そう、
うん、
そのナラティブの中に生きてる男たちの話なんですけど、うん、このゴモラに関しては本当に聖剣ケルベロスですか
本当に、ね、
ああいう世界で、
その聖剣ケルベロス的なのをかっこいい、なんかすごい刀出してブバーッぐわーかっけーみたいな感じで描いてるわけじゃない
そういうんじゃなくて、うん、要するにあのヒサロとか
身も蓋もない感じなんですよね、
うん、こういうやついんぜみたいな感じの描き方っていうか、
淡々と
ダサい、
ダサい、
ダサくてどうしようもない、
それはすごい興味ありますね、うん、いいな、
そういう若者がちょっとこう武器とかを手に入れて調子乗っちゃう感じ、うん、
調子乗っちゃうとどうなるかっていうのをあの二人の若者
あれは印象的だったんですね、うんうん、あの武器を手に入れて調子に乗る描写があるんですけど、うん、すごいね、すごい調子乗るんですよ
だからすんごい悲惨な殺され方してんだけど、うん、同情しようがないと
そ, う、ね、
そらそうだろうな、こういう殺され方してもしょうがないよなっていう。
でもまたあの死んだ後の処理のされ方の描写とかも結構
あれでいいと思います。
そこまで、
ああいう奴らはあれでいいと思う。
そうですね、淡々と描くっていう、もう本当になんていうか仁義なき戦いとかゴッドファーザー的なエモーショナル感とか、こうかっこいいその映画的なかっこよさとかを一切排したそのマフィアの描き方っていう感じだったですね。
なるほど。はい。
で、第8位が、トニー・スコットのアンストッパボ
ー。あ、出ました。これも前回出ていただいた時もかなり熱く語っていただきましたけど。
はい、
地に足ついた。要するに仕事をするっていうのはどういうことか、うん、っていう。お金のためにあんじゃないよなっていう。
あ、これは本当になんかスカッと面白い。
うん、
エンターテインメントとしてもスカッと面白い、
うん、
あの尺とかも長すぎず、
うん、
ちょうどいい感じだったって言うんですね、うん、よかったですね。
映画の出来としても地に足ついた話だし、
うん、
その描かれる物語としても地に足ついたやつの物語、うん、
誰でも中学生でも分かる話だけど、
うん、
だけれどもそこにちゃんとメディア批判とか、うん、そういうのを含めてる、
うん、なるほど。
それもなんか過剰ななんか正義感ぶったメディア批判じゃなくて地に足ついた批評として成り立ってる、
うんうん、なるほど。
体感的にメディアを腐してる映画、う
ん、
そしておすすめでしたね、
うん、はい。第7位
そしてが、アピチャポン・ウィーラセタ君の文明おじさんの森。
はい、
うん、
アピチャポン・ウィーラセタ君じゃなくてアピチャポン・ウィーラセタ君なんですね
君、はい、までの名前ですね、
はい。まあ、何人なんですか。
これはタイの方
ですね。タイの方ですね。アピチャポンっていうぐらいですか。タイですよね。
まあ元々は現代美術の人なんですけど、
うん、結構話題になってましたよねこの作品は。僕はちょっと見れてないんですけど、
うん、いやどこがいいのか分かんないんですけどね、
うん、どんな話なんですか。
あの文美おじさん、文美さんっていう人がな、はい、お亡くなりになる、
うん、亡くなって
亡くなるまでを描いて、
まで、
あ、どこがいいのか分かんないんですけど一生忘れられないような、
あ、そういう映画ってありますよね、うん、なんだか分からないけど
なんなんですかこれはって言いたくなるような感じなんですけど、
なんか心に残っちゃう、うん、
一生、多分僕は一生忘れない
と。なんかその一個こう印象的なシーンがあるとかそういう感じなんですか。じゃなくて映画全体の、
映画全体が
その世界観というか雰囲気というかがもう残っちゃうみたいな、
うん、残っちゃうし、それでオイラはそこに行きたいと思う。
あ、
その世界に住みたいと思う。
あ、
この世界だったら、その世界だったら意味が分かんなくてもオイラは幸せでいれる
だろう。ああ、
それやっぱなんかその、まあ、監督がタイで、シチュエーションもタイの中でやられる話ですね。
そう
ね。で、それタイならではみたいなところとかって
あるんですか？そんなことは知りません
よ。死を描いた映画で。
死を描いてヘビーに泣き、
例えばその丹波哲郎の大霊界とか、
そういうんじゃない、
ぶっ飛んだ感じじゃなくて、あくまでその日常の 延長線上の感じで描いて
るんですか。あるしっていうことに対して、
とりあえず あとちょっとで俺もうちょいで死ぬけど、
うんうん、
よろしくっていう感じのやつ、
うん、
また来るからみたいな、
うん、ちょいとちょいと行ってくるっていう、うん、
もうちょいしたらお前らも間に合うだろ
う
っていう感じ、
うん
うん、荒川区的な映画ですね。足立区ではない。
足立区では
荒川区的な。
その違い、その
違いちょっと
言語化はできるのかっていうところがなかなか課題ではあります。
それは感じられるほど東東京にちょっと造形が深くないですけども。
足立区はまた違うじゃないですか。
違うんですかね。
まあね、足立区はね。
まあ、はい、その辺にしておきましょうか。
はい。はい。
で、6位が、復讐捜査線。
はい。
はい、
これは久々のあのメル・ギブソンの主演作で、
うん、
へー、あ、全然知らなかった。
メル・ギブ
ハードアクション、
へ
ー、原子力、
うん、
原子力再生企業みたいなのの裏話を描いたんです
。へー、そんな話なんですね、うん、
タイトルがまあ関係ないんですよ、
うん、
刑事物っぽい。
現代ってどう、
一応刑事物なんですよ。で、現代がなんだっけ、エッジオブダークネスとかそんな、
あ、
まあ、まあ、なんというか、
あんまり引っかかりのない。
あんまり引っかかりのない、
うん、
そんなタイトルだったんですけど、
あ、
それといろんな権力との絡み合い。
うん、
で、それに一人で戦いを描く刑事の話。うん、
あ、
なるほど。
これも、やっぱり地に足ついてる系の、感じなんですか。
いや、どちらかというと地に足ついてない。
え、監督はメル・ギブじゃなくて。
メル・ギブじゃない。あ、マーティン・キャンベルっていう最近の007の監督です
。へー。心は何かグッとくるポイントは。
グッとくるポイントは。
うん、その6位に入れた理由が。
やっぱ、
そうですね。
6位に。
いや、結構その、今までね、その超悪人とかはもう、ほんとすごい犯罪映画史上、こう、
前と
後を分けるっていうのよりも上じゃないですか。
そうですね。まあ、まずそれと比べると、我々、こう、見てみようかなっていう感じだった。もう一個伝わってこない、そうですけど。
これはどこがすごかった？
やっぱり。タイトルがすごい。
タイトルが面白い。面白いじゃない。タイトルがいい。復讐捜査線。
こんなすごいタイトルないじゃないですか。